久しぶりで。
いやお久しぶりです。
お久しぶりでね、本当に久々にラジオやるんですけど、
はいはいはい、
私こととつのが久々にラジオやるんですけど、
はいはい、先生、
いやいやいや、ちょっとやる前にちょっと確認しておきたいことがあって、
はい、先生、
俺ラジオギャラいくらなんですかね。皆さんこんばんは、ラジオ漫画犬決闘編のお時間です。お相手は私漫画を描いている人トツの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今日はね、怪談会をやるんですけれども、
そうですよ、
お相手は、
私モンゴルナイフがお相手務めさせていただきます。
いや怪談会といえばね、
はい、もう私モンゴルナイフ怖話、ね、今回全然ないんですけど、
まああのお便りいっぱい来てます
よね、はい、笑い袋としてね。
いやいやいや、それはあいつやからな。あれもう名前忘れた、もう随分あれやから存在確認しないからな。おったな、
いましたよね。
じゃあのね、なんかまあラジオもやりたかったんですけど、まあ、ずっとちょっと忙しくてできなかったんですけど、はいはい、まあ、いえいえいえなんですけど、あのもう今他のラジオがまあやってるでしょ、
はい、あみんな階段やってますね。
先週がなんかすげえ階段ついてたやんか、
はい、
もうだってミクノシン、あさあ名前出たな、
あよかった。
ミクノシンもやってたでしょ、
はい、
あれさ、ほんでなんかカマミクでやってた階段さ、俺聞いたことあるな、俺あれ読んだことあるぞと思って、
え
俺この階段読んでるぞと思ってさ、メールボックス見たらさ、その階段があって、ちゃんと漫画犬のメールボックスにあって、はいはい、ラジオネームが高杉フライって書いてて、あいつ普通に普通にそのおもこライターなる前に普通に送ってきてた
よ、
かまどもやけどな、
はいはいはい、
あいつらどっちも普通に当時ライターなる前に送ってきてて、
かわいいな、
好きか、
かわいい。
俺らのこと好きかと思って、
かわいいですね。
だからそのカマミクでもやってたし、あの珍しくセブさんも、まあ、怪談というかちょっと不思議なことありましたみたいな話をしたりとか、
焦げ臭い部屋、
そうでもパクラジ、すんまんちゃんと高井ちゃんのパクラジでも、はいはい、まあ、怪談っていうかもう、まあ、
無職の
あるあるというか、
はい、
もう怪談ってさ、えそれどうなんのとか、はい、何が起こんのかが分からんところがちょっと面白さやったりするやんか。
そうです、ね、
変なことが起こるから、いやもうさ、ね、起こること全部分かってる話やかなあれ。あいつらの話も階段ではないんやけど、
いやでも結構怖いやつもちょくちょくありましたよね。どれとは言わないですけど、いやいや
物減っていって、なんでですか、売ってましたでしょうよでしょうよみたいなね。まあまあそんなこんなでね、みんな階段や階段やってやってたんで、
乗り遅れちゃいましたね。
本家やと思って、
あここ本家だったんですね。
いや本家ですよ。あと久々にちゃんと声を出すんで、大きい声を出したい
な。びっくりしましたね、大きい声聞かないで普段私も。
あそうですか、
はい、
会社でそんな、
イヤホンしてるからちょっと全然聞かないですね。
イヤホンして何聞いてんの。
爆音であのジャズ聞いてます。
ジャズ聞いてんの。
なんかジャジーな、
大丈夫、なんかタイピングとかさ、
はい、
なんかリズミカルにしてままジャジーなの聞いてたら、
いやしてるんですよ。あ最近爪伸ばしてるんですけど、爪を伸ばすともうすごいリズム、自分のリズムも聞こえていいんですよ。
なるほどね、はい、すごいあのドアでチコタンダーンいった後の爪みたいな色になってますね。
これめちゃめちゃ可愛いんでね。
お見せできないのが残念ですね、
はい。
いや怪談会ということで今回やりますけど、
はいはい、
僕自身そんな最近集めに行ってる時間がなくて、新作はないっちゃないんですけど、
そうですね、
仕事中にさ、はい、ラジオ聞いてることが多くて、まあ、おもこのラジオもそうやし、はいはい、普通の民放のラジオもずっと聞いてるんですけど、
はいはいはい、
なんかね最近爆笑問題さん、爆笑問題のラジオ聞いてたら、はいはい、怪談じゃないのにうわ何それって話をしてて、
え
ちょっと気になるというか、
はいはい、
なんかロケに行っててんて、
はい、
でロケであれなんか最近すげえことあったよなとか言い出して、
え
でなんかロケ行ったやんつって、行った行ったとか言って、うん、なんかどっかの公園にロケ行ったらしいやんか、
はい、
でしかもいやそれが心霊番組とかじゃないねんでみたいな、全然普通の番組の普通のロケで公園に行ってんて、じゃあさすっごいの映ったよねって言ってて、
ん
で俺らも心霊番組の司会とか何回かやってるやんって話になって、
はいはい、
でもあれはちょっと今まで見た中で一番ビビったというか、すげえもん映ったよねみたいな。ただ心霊番組でも何でもないし、その公演のその評判とか、
はい、
ね、そのなんかあそこ心霊スポットやとかなったりするのもちょっとなんか問題になるかもしれんから、まあ普通にお蔵入りかもしれんねって話をほんとね、はい、1分半ぐらいさらっと言ってね、世間話の狭間に、
はい、
めちゃめちゃ気にならん。 や何が映ったんやろ
って、放送してほしい、
放送してほしいよねだそれがね心霊番組やったらもちろん流すんかもしれんけど、はい、もう全く関係ないただのなんか多分バラエティ番組とかの、
そうですよね、
普通のロケで行った公園で今までの心霊番組の見たことないような不思議なもんが映ったんやって。
へ
え、まあ、でもオクラかもねとか言って、あそういえばなんかこの前の週刊誌のあれさとか言って、もう話映っちゃって、
え
何なんやろねすげえ気になるっていう、
うわー、なんか何気ない感じですけど、爆笑問題
聞いてないかなこれ
教えてください、爆笑問題さん。
こういうのは腹立つよな、なんかカマミクとかもさ、なんかちょっとそのパブリックな公共の話題した時にさ、
はい、
ちょっととんがったことカマちゃんとかが言ったらさ、ミクの人が怒られんぞとか言うやん、怒られへんって誰も聞いてないよそんなこれが NHK やったらさ、はいはいはい、怒られんぞっていうね芸人のノリじゃないですか、怒られますよなんとかさ、
そうですね、
ちょっと勘弁してくださいよなんとかさ、クレーム来ますよとか成り立つけど、誰が聞いてんねん。
そうですね、インターネットから
出
す
から、ね、このラジオで怒られますよじゃないよ。
いや、半蔵門から発信すれば気づいてもらえますよ
ね。気づいてもらいますけどね。
ここからじゃね。
ここからじゃね。
まあ今話題のあの
話題にしたいとかですよね。あのね、あれとか触ったらさ、ちょっとね、嫌な DM 期待するかもしれんけど。ね、
まあ楽しくご案内しましょう。
はい。お名前マスオちゃん、
はい、
トツノさん、モンゴルライフさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
モンゴルライフさんがついてくるよね。
嬉しいですね、認知されましたね。
いつも楽しくラジオ漫画の配置をさせていただいております。漫画の方も大好きです。アリスト太陽最高でしたと。 ありがとうございます。そう、今ねジャンプでやってますからね
先生
読めよお前らほんまに、これが一番怖いんやから俺、今回はいつも楽しみに拝聴させていただいている中でも特に大好きな怪談奇談会にわずかでもお力添えできたらと思い筆を取らせていただきました。
ありがとうございます。
怖い話とは少し違うのですが不思議な体験をしましたということで、
はい、
これね、まあ、僕ざっと読んでザ・奇談なんですよ。これ本当に奇談、怪談っていうかね、奇妙な話っていう感じ、ほんまいかにも。当方結婚5年目にして2児の父です。
はい。
妻の実家にて絶賛マスオ暮らし中です。
うーん、
あ、はい、奥さんの実家でね。そうか、はいはい、マスオさんってそうか、
向こう入りしてるとか
ね、向こう入りしてるとかね、
はい。
我が家は同じ敷地内に家が2棟建っており、もともと妻の祖父母が住んでいた家、かっこ以下旧宅、
はいはい、
旧お宅ね、はい、旧宅と、妻と義両親、それから私と子供たちです現行住んでる家があります。はい。すでに2年前と3年前に祖父母も立て続けに他界してしまったため、しばらく旧宅は空き家となっておりましたが、この度リフォームのために旧宅の取り壊しが決まりました。取り壊しに先立って旧宅の整理をしていた時、その不思議なことは起こりました。祖父母ともにあまり物を捨てるタイプではなかったため、祖母の部屋も祖父の部屋も物が多く、押し入れから何度から、収納という収納に物が所狭しとしまってありました。そんな祖母の部屋を整理した時のことです。義母が押し入れの奥から木箱を一つ発見しました。
うわ、
箱の蓋には確かに祖母の筆跡で〇〇、ちゃん、まあこれはお名前が入るみたいですけど、〇〇ちゃんと書かれておりました。〇〇、ちゃんというのは私の娘、過去長女の名前です。祖母からするとひ孫にあたります。まあそうやね。開けてみると真珠のネックレスが大切に保管されておりました。
はい。
私と妻の結婚式の時に祖母がつけていたもので、とても大切にした一品です。普通に考えれば自分の老い先を案じた祖母がひ孫のために何か残してあげようと就活の一環として箱に名前を書いておき、ひ孫の手に渡るようにしてくれたんだろうという話に見えるのですが、
はい。
こんなことは絶対にありえないのです。祖母はうちの娘が生まれるよりも半年ほど早く突然の心筋梗塞でこの世を去っています。まだその頃は子供の名前はもちろん性別すら分かっていない状態でした。だから祖母がうちの娘の名前を知ることは不可能だったのです。そこまで聞くと偶然娘と同じ名前の人に譲るつもりで書いたのではという可能性もありそうには見えるのですが、お恥ずかしながら娘は世間では見かけることがないタイプのキラキラネームまあ括弧一歩手前って書いてますけど、まあもうキラキラネームでしょ、
光ってるんで
し
ょうね。
キラキラネームの名前です。ピカチュウちゃんみたいなことでしょうね。
そうですね。
偶然一致できるような語句の組み合わせではないのです。じゃあ祖母の筆跡ではないのではという線ももちろん疑いましたが、祖母は書の教範、師範に教える資格、師範の上、教範だったこともあり、とても真似できるような筆跡ではありません。この説明のつけようのない事象を今では祖母がひ孫の成長を温かく見守ってくれており、継がせたかった形見がどうしてもひ孫の手に渡ってほしい思いから今一度筆を取ってくれたのではないだろうかと家族では解釈しております。優しかったおばあちゃんにうちの娘を見せたかったと妻も祖母の葬儀で言っていたんですが、どうやら念願は叶っていたようです。なんとも不思議でなんだか優しい体験でした。
あ、 なんかお盆っぽくていいですね。
ねえ。
終わっちゃったけど。
ああねえ、なんかいい、ね、まあ不思議っすよね。まあなんとかかんとか理屈をつけようと思えばつけれるんかもしれんけど、かなり無理があるか。
そうですね。
こんだけ達筆で
いて。いやーでも。
まあしかも閉まってたわけだからね。
そうなんですよ。どうやって例題になった後文字書くのかなってなんか思
う。誰かにこう憑依するしかないんちゃう。
あ、
その犬とか凍ってるやろ多分。
そうですね。だ
から
そ
のシェパードとかに
加えさせて。てあ、尻尾で書いた。馬と
か、ね。めちゃめちゃ可愛いやんけ。最高。馬が尻尾牧場にベサつけて。馬ってなんやね。ゴルナイの世界観にはおんのか。
馬が。最初の時はうち馬飼ってたんで。
飼ってたん。
はい。
馬を。
馬飼ってましたね。
名前なんなん。馬ってどんな名前つけんの。
いや、うちはあの万栄競馬とかに出荷する用の。
え、ごっつ馬や。
はあ、足太い馬とかであんまり愛着持たないよ。あんま名前とかつけ
ない。なるほどね。まあまあ成仏するからね。
はい。大抵じいちゃんめんどくさいから全部おばあちゃんの名前全部の名前つけてましたね。めんどくさいから。
おばあちゃん名前つけて。
まあ、全部ばあちゃん。
おばあちゃん名前で呼んでた馬。
はい、全部。
くんねや馬もほんで
全部来ます。
それの同じ名前やから
めんどくさいから全部同じ名前で呼んでましたね。
すごいな。そうか。でもそのおばあちゃんの名前はキラキラネームじゃないよね。
そうですね。もうめちゃめちゃ簡単な名前ですね。
普通にね。なるほどね。そう、キラキラネームって今さ、まあすごいやん。読まれへんかったり、
まあ
ね、まあクラスに同じ名前おらんかったりするもんね。
そうですね、うん、いやただ私びっくりしたのが結構デスノートのライト君の名前つける人多いんですね、
う
ん、
あそうなの。月って書いて
ある、はい、あれとか他にもいろんな字あるんですけど、あれっていう作者の人がこんな極悪人と同じ名前
の人
がいないようにっていうつけた名前がいっぱいつける人が結構びっくりしてますね。
すごいね。
私の友達の子供でも3人いますね。
へえ、ライト君。
ライト君
3人います。変わった名前で被るのちょっと恥ずかしい。
いやそうですね。
なんか誰も真似せえへん奇抜なファッションで街出てさ、被ったらめっちゃ恥ずかしいもんな。ユニクロはいいや、被っても
まあ前提で買います
ね。めちゃめちゃ尖った。尖ってもなんかネネットのすげえおしゃれな服とか被ったらすげえ恥ずかしいかもしれない。
そうですね。ラフォーレの1階とかで服買って被ったらめちゃめちゃ嫌だな。恥ずかしいかもしれ
ない。とりあえずなんかキラキラネームが偶然木箱で誰かと一致しててないやろうし ね、
うね。
まあでも偶然なんなんやろね。すごく不思議な話だなと思いました。
これいい話です ね、
はい、ですね。じゃあ次行きますか。
はい、じゃあ進みましょうか、
はい、
じゃあ森玲さんからのお便りです、
はい。
阿佐ヶ谷デニーズで夜のバイトをしていました、うん、まだドリンクバーのなかった時代、夜を明かすためにコーヒーおかわり自由で一晩いる常連さんかっこホームレスの方たちがいました、
うん、
その中に可愛らしい小柄のおばあさんが、おばあさんはうぐいす色のスカートに白ブラウス、小綺麗で一見普通の可愛いおばあさん、晴れてても、うん、毎日ビニール傘を持ちコーヒー一杯で夜を明かした後、昼は駅などに立っているのを見かけます。家がないの？いつ寝てるの？そしていつも目の前の空間20センチくらいのところに向けて常に身振り手振りで小声で話してお話ししていた。多分妖精さんとお話ししていたんでしょう。おばあさんはちょくちょくやってきました。ホームレスの皆さんは近所をローテーションしていた。夜になるとやってきて一人席に座り、目の前の空間とお話ししていつの間にかいない。私たちはみんなでおばあさんを見守っていました。ある日いつも夜一緒に入るバイトのみんなで、あのおばあさんのレジをやったことがあるかという話になりました、
うん、
そう言われてみれば席に案内したことはあるけれど、おばあさんはいつもいつの間にか帰っている。誰もレジをした記憶がない。レジは合っているの、うん、とリーダーが聞いたら、あのおばあさんは座敷わらしなんだよ、来てくれるだけでいいんだよと、
うん、
真相は謎です。きっとリーダーが驚かしていたのだと思いますが、自分がレジをした記憶はないのは確かでした、
うん、
今もいるんでしょうかおばあさん。
なるほど。
座敷わらしおばあさん、
だからなんかよう来るババアがおると。
そうですね。
何喋ってると、まあまあおるよねそういう人。
います、
うん、でそれをそういえば誰かあの人レジしたことあるみたいな話になって、
そうですね、
まあ、そういえばないよなってちょっと怖いというか、なんなんやろ
座敷わらし。じゃあこのデニーズめちゃめちゃ
繁盛してるってことだから
いいことですが、
まあでも深夜俺デニーズすっげえおるから。
ああそうですね、
めちゃくちゃおるからさ、まあ深夜帯もおんねんけど、まあ周りの客そんな見てないからさ、で店員も少ないから、
はいはい、
いつの間にか来ていつの間にか帰ってるやつがおってもまあ気づかんかもな。
デニーズ結構にぎわってますもんね。
うん、
高いから行かないんだよな。
高いっけ。
デニーズちょっと高くないですか。私サイゼリア民だからちょっとデニーズ高くない。
でもあれやで、あのコーヒー生き残ってるデニーズは安いで。
あそうなんですか。
250円とかでずっと売れるから。
あそっか、そうやって
やるのか。そうそうそう、ドリンクバーのところで安いんです。
カレーとか高いじゃないですか。
まあ飯食うとね、はい、確かにね。いやだからすげえなんかなんていうの、深夜帯はよくおるからちょっとイメージつくというか、なんか世も見るけどあの人みたいな、
はいはいはい、
実際どんな人か誰も知らんし、なんかそのうちの一人がまあ不思議なやつやったとしてもまあおかしくないかもなと思ったりもする、こういうの読むと。
それかめちゃめちゃ食い逃げがうまいとか。い
やありえるよな。いや俺その線ありえると思うで。そらめちゃめちゃ腰曲がってる場合やから
見えない。
多分もうカウンターの下、レジの下スーって通ってってい
やそれを今ちょっと疑ってるんですけど、横島な心を持ってるの
ででもまあ防犯カメラとか映ってるからな、レジ合わんやろ
う
しな。
いやそうですね。
うん、
それかもうコーヒーはもう自分で次に行けるんでしたっけ。
いやドリンクバーのとこやったら自分で次に行くけど、ドリンクバー導入されてないデニーズは頼む、ついでもらう、お願い
して。きっとドリンクバーで来て注文しないで勝手に
入れて
そうか、ずっといて外出てってめちゃ
確かに確かにめちゃめちゃ。ほんでだからデニーズ出た瞬間背筋シャキーになって
シャー立って
そうそうそう
妖精に導かれて、
キックボードでガー帰っていくなと思う。
もうそういうこと考え出すと階段って面白くなくなっちゃうんでね。いやい
やそこが好きやねんけどね俺階段の。
いやもう今年もこういうの考えてるの大好き
なんだ。いや大好き。まあでもいてほしいなと思ったりもする、なんかそういう都会の片隅に。俺もまあさっき言ったみたいにようファミレス行くから、
はいはい、
なんか視界にそういう不思議なやつが入っててほしいなっていう気もするな。
確かに、うん、私もなんかなかったから、この前帰省したんですけど、
お北海道、
北海道帰ったんですけど、うん、そうか、今年はちょっとお盆に帰ったので、うん、去年もお盆に帰ったんですけど、うん、ちょっとお墓掃除を結構積極的に。
おうおうおう、偉いやんか。
いやもう先祖孝行したんですよ、
はいはい、
おばあちゃんとかがもう草取りの大変だっていうから、はいはい、一緒にやって、その日の夜にちょっとやることなかったんで一人でバーベキューしたんです
けど。一人で、
はい、外で
バーベキューって言うんかなそれって。
それ配信したんですよ。
お、寂しいんで。そうなんか。はいはいはい。
え、これなんかせっかくだから後で動画とかにしてインスタグラムとかにも上げようかなと思って、一眼レフ置いて、で iPhone も置いてちょっと肉を焼くみたいな。
おうおうおう、
結局虫とかがすごい多くて、虫にギャーって言ってるだけでほとんど自分は映ってないやって終わっちゃったんですけど。
暗闇で何さ、悲鳴がこだまする配信ってこと。
はい。いやーってなんか本当にかまどうまもすごい出てくるし。
おお、でっかそうやな。
めっちゃいるんですよ。うん、あとなんか米つきって虫知ってます？
うんうんうん、
米つきっていう虫がもうめちゃ鳴くんですよ。ギギギギギ。
え、米つきって鳴くの？
鳴くんですよ。めちゃめちゃ気持ち悪いです。5匹ぐらい飛んできて、
うん、
飛ぶのも下手だし、なんかゴキブリに兜着たみたいな強いやつ。
めっちゃ嫌やな。
最悪ですよ。そういうのい
っぱ
い。
ゴキブリに兜つけたらもうカブトムシやけどな、ほとんど。
いやもう、
あ、そう。
怖かったんですけど、それでわーって行ったり来たりとかしてて、
うん、
で配信が終わった後にでもめちゃめちゃ電波がない場合。
ああ言ってたね、なんか電波そもそも実家悪いっつって。
そうそうそう、それでなんか途切れたりとかしちゃって、最後もう一回シェアしようと思ったんですけど、うん、iPhone でうまくできなかったんですね、
うんうん、
でも一眼レフで回してたから、
うんうん、そうやね、
こっちで動画編集してアップしようと思って見たら、うん、なんか全部撮れてなくて途中で消えてて、
うん、
うんと思って見たら、なんかこう私が「あ、怖い」とかって言ってたら、なんか後ろになんか謎の。なんか発光してる飛行体みたいな、結構シュッシュッシュッって撮ってて、でなんか私が「でっかいマシール!」とか言って、こう席離れたらこの飛行体ハッてカメラにぶっかるというか、ふわって
横切る
というか、横切るというか、こうカメラのところをこうすれ違うみたいな感じで、そしたらなんかペッてなんか終わってて動画。
え
ただそれだけなんですけど。
はあ、なんかあれやんね、そのなんかボタン、録画ボタンを押し忘れてたとかやったら最初から撮れてないやんか。
はい、
じゃないもんね、途中まで撮れてんの。
途中まで撮れて、私が席を外してその発光体がカメラがバッと来るところまで映ってるんですよ。
なんやろな、だって虫がねライトに反射してるとかやったら止められへんもんね、カメラは。虫はよう止めへんやん。
しかも発光体、私がいる時からって言ったり来たりして、私車の光かなと思ったんですけど、発光体が最後ワッと来るのってこれ違うだろうなと思って。
自分がバーベキューする時は分からへんかった
よ。分からないですね。でコメントとかにもそれなくて、
はいはい、
一眼レフの動画にだけそれ映ってて、何、
まあお盆やしさ。
まあそうですね、
なんかやろ、昔その馬やろ、そのババアの名前のついた。
いやいやいや、本当になんかそういう馬、昔なんかうちで出荷するまでになんか育たなかったのは、普通にお父さんがなんか桜の木の下とかめちゃめちゃ埋めてたんですけど。
めちゃめちゃ埋めてた。
めちゃめちゃもうなんか死体埋める用のなんか。
そりゃさぞ桜も綺麗に咲くやろな。
北海道の桜って白いんですよ結構、
うん、
なのにうちの桜真っ赤なんで近所の人 いやーお宅の桜が綺麗だねって言ってすごい見に来るんですよ。お父さんに返して、いや、
まあね、馬の血をバケツを吸ってるからやっぱ
栄養豊富だからねって言って、今もう真っ白の桜なんですけど、ちっちゃい時真っ赤でしたね。いや怖かったな、
すげえな。
いや
ーなんかソメイヨシノとかと一緒になんかバケツズイとかそういう名前の品種にしてほしいな。
そうですね、
かっこいい、
怖い名前、
赤い桜ってい
やなんかそんな感じの、でも
じゃあ馬やったんかな。
で馬のエリアとはまあ違うところあるけど、まあうちの家のすぐ近く人間が熊に食い殺されてた塚とかあるし、なんかまあ
塚
あるんですよ、
塚がある、
開拓時代に人間食い殺
されたとかが、まあ、そうか
あるんで、そういうのかな。
確かにゴールデンカムイの世界やもんね。
そうですそうです、
ほとんどね。
いやいっぱい今回帰ったら呪いの神社とかいっぱい発見したりとか楽しいことあったんですけど、いやでもこれちょっと差別的な話になっちゃうかもしれない
じゃあ一旦置いとくか、
これ置い
とくか、レギュレーションを確認しながらね、はい、いかなか
った
から、はい、じゃあずっとお便りいきましょう、はい、お名前寝つきが浅井さん、こんにちは、いつも楽しみにしております、25歳の男です。
あ、いい男、
もう年齢で燃えるなと思ったいよいよやで、お前
もうおしまいですよ
最終回マジかよこれは僕が小学4年生頃の夏にあった出来事です。ある夏の日、僕は家の茶の間から自分の部屋へ向かっていました。僕の部屋は3階にあり、部屋にたどり着くまでに螺旋階段を上ります。
いいとこ住んでる ね、
その螺旋階段は真ん中が吹き抜けで、1階から3階の天井を見上げることができました。
ほい、
おー、1階から3階も吹き抜けてんねや、いい家や ね、その日はなんとなく階段を上るときに上を見上げました。
ほいほい、
すると3階から何かがこちらを見下ろしていました。こちらを見下ろしてそれは顔のようでしたが、人間の顔のようではなく、ちょうどテレビのように横長の四角形で、目のようなものが2つと横長の口のようなものがついていました。
はいはい、
ちょうど獅子舞の形の顔のようなものでした。
はい、
獅子舞のような形の顔のようなものでした。うん、まあなんか四角形の顔ってこと？
まあ獅子っぽい顔だったんじゃないですか。
当時の僕はたけしの超常現象マル秘ファイルをワクワクしながら見ていた口であり、この変なやつを見たことを証拠に残さねばと思いました。証人を増やすか写真を撮ろうと思い家族を呼びましたが誰も来ず、写メに残そうと思っても当時の僕は電話ができるだけの PHS しか持ってませんでした。目線をそらせばそいつは次の瞬間に消えているのではないかと思い視線を外し、また戻してもそいつはまだこちらを見下ろしていました。いままよと僕はそいつに接近することにしました。目線をそらさず階段を上っていきましたが、そいつは僕が3階と2階の中間の踊り場まで上っても相変わらず3階にいてこちらを向いていました。さすがに怖くなってしまい、そこから僕はうつむいて3階まで階段を上りきりました。上りきってパッと横を見るとそこには何もいませんでした。ちゃんとしたオチはありませんが、これが僕の体験した変な話です。うちはお寺でそんな怪奇現象はこれまであったかのように父に聞きましたが、うちにはそもそも浮かばれない仏さんはいないとのことでした。追伸ですが、僕は去年2017年まで大阪で働いていたんですが、2017年秋頃、何24スフィットネス、
24時間のフィットネス
ですかね。そうですね、ジョイフィット東三国で筋トレしていませんでしたか。ん、あ、運動の休憩に椅子に座って携帯されるとつのさんをチラチラ見る若者がいたんですが、僕です。本人っぽいけど人違いかなと思って声かけられませんでした。もし人違いでしたら読み飛ばしてください。うん、人違いいや俺もだって東京住んで5年ぐらいになりますから。
そうですね、
東三国のフィットネスでそんなストイック、俺実家の方帰るたびにジムに入るみたいな、そんなストイックではないかな。
24時間営業のジム
で、いや申し訳ないね、僕じゃないですけどね、
休憩で送ってくれたのに、
うん、すまんね。時々あのノゾンさんここいましたよねみたいな。俺でもまあ生き量かもね、それも俺のね、
それはもしかして高次元存在
に出た時々訓練高次元存在って文章の入ったメールがそれに引き寄せられて
みんなもついに分かってきた、
ね、でもこの話ね、僕すごいリアルやなと思うのが、目線切っても消えないってすごいなと思ってる。なんかあれと思ってパッと見たら いませんでしたって前要は話やんか、うん、
ありますね。
うわなんか変なんおるってなって、しかもなんかあからさまに白い服の血まみれの女とかじゃなくてさ、なんか四角い顔のよく分かんないものっていうのがおって、なんやろうと思って、でもなんか目そらして消えたらあれやなと思いつつ、一回目そらしてみたらやっぱまだおるみたいなで歩いて近づいていってもまだ結構おるって、いや嫌やなと思って。
いや嫌ですね。いや
なんか小6かなんかの時に、
はい、
俺すっごい遅刻前やったからまともに朝礼とか出れたことあんまなくて、
ほうほうほう、強いな、
ね、寝坊することだったで、ある日、まあ、その日も重くそ遅れてってもうなんか全校朝礼集会がやってんねんけど、
はい、
もう俺その横をとことこ投稿していってで、あランドセル教室に置きに行かなと思ってさまあ校舎入ったわけですよ、
はい、
じゃあもう全員 校庭でというか一人も生徒おらんわけですよ、もちろん、うんうん、サボってる子とかおらんから小学生やし。
そうですよね。
でまあ一人で校舎登ってあのランドセル教室に置きに行ったら、
はい、
まあ、一番上の階の一番端の教室だったんですよ、
うんうん、
でまあ届けに行こうと思ったらさ、なんか廊下の奥からさ、すっごい低い うなり声みたいな、なんか低い低い声、なんか、はい、うーんみたいな低い声がなんか廊下の奥から聞こえてて、で廊下の奥ってもうなんか防火扉みたいなのが閉まってて、その手前にお手洗い、はい、男子女子のお手洗いがあるだけやってんけど、はい、もうそっちの方から聞こえてて、なんやと思ってさ、なんかおるかなと思ってさ、
はいはい、野良犬
じゃないですか。ちょっとこう聞いててんけど、はい、いやまあ野良もう校舎の4階とかやからねほんでなんかでもまあそのうーんみたいな声みたいなずっと聞こえてるから、でそういう時にさ、わ怖いお化けだじゃなくてさ、おこれはなんかおるぞみたいな、
あ
お確かめたれ確かめたれと思ってさとかどんどん行ったんやんか、もう廊下の奥にもう怪奇を怪奇と思わない男みたいな感じで何ですよ瀬太郎ってずんずん行ったんやんか。じゃあもう近づくとめっちゃ大きくなってくる音が、でなんかある一定のなんかそのラインを超えた時がすごい大きくなって、そのうなり声みたいなのがあって、これちょっとまずい気がすると思ってランドセルポイって置いて、
はい、
もう走って校庭まで逃げ帰ったというか出てんけど、なんかだからちょっとこれに近いというか、なんか回避があるぞと思って最初好奇心でさ行ったれ行ったれって行くねんけどさ、あれなんかまずくないって途中で鳴る感じ、この少年の
いやそれは分かんないな、
あれ何やったんやろなと思って、ただお化けやって認めたら怖いから、なんか放送のノイズというか、
はいはいはい、
なんかスピーカーが放送のスピーカーがちょっと壊れてたよなっていう風に自分の中では納得して、
いや野良犬ですよきっとい
やそれじゃ怖いな、野犬がそんなうなってたらもう
4階で野犬
やばい、もう喉笛に来る前の声やから、
それはいやそうですよ、だから私今怖いなと思いました
そうかリアルやから、
はい、
野犬に追いかけられてるもんな、
野犬は怖い
人生で、どうしよっかな、
はい、よろしく、はい、それでは来世はゴリラがいいさんからのお便りです。
出た、来世がゴリラがいいや、前も来た気がするな、
ね、
こいつ
常連さんですね、とつのさん、モンゴルナイスさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
前回の会談会にて電話の話を読んでいただいたものです。
はいはい、
はい、存じております。
はいはい、面白かったですね、あの話も。
いいですよね、うん、不思議な体験を何度かしているので調子に乗ってもう一本投稿させていただきます、
はい、
私はカーリングと赤いサイロというお菓子で有名な北見市の出身なんですが、
おーお
ー、北見ね、おー、存じておりますよ、うん、10年以上前、多分そのくらい前なんですけど、いかんせん幼い頃の話なので正しくないかもしれないです、
うん、
北見にものすごい台風が到来しました、うん、その時の出来事です、
うん、
電子機器を触るのが好きだった兄は母からビデオカメラを借りてよく私や妹が遊んでいる様子を撮っていました、
うん、
小6の時そのメモリーを見返していてあるビデオを見つけたのです、
うん、
台風が来る3日前ほど前に撮られたもので、小学校の目の前にある公園で私と兄が遊んでいる映像でした。その映像の中ほどでまだ幼稚園児だった私が盛大に転んで大泣きしてしまいました。その時に兄と私が交わした会話を聞いて私は心底驚きました。そういえばあの木桜なんだよと兄が校庭に等間隔で植えられている木を指して言いました。9月頃なので花は咲いていませんでしたが、私は幼い頃から桜が大好きだったからそれを伝えれば泣き止むと思ったのかもしれません。ピンクじゃないから桜じゃない、花は今咲いてないからピンクじゃなくて当たり前だべ、5月になったらめっちゃ綺麗に咲くから、でもあの木そろそろ壊れちゃうべさ、いつの間にか泣き止んだ私が桜の木を指さしてそう言ったのです。それだけ聞くと急に何言ってんだこいつ、頭湧いてんのかという感じですが、実はその3日後くらいにあった台風で校庭の桜の木のうち1本が折れて倒れてしまったのです。その出来事は私も覚えていて、このセリフを聞いた時に自分のこと言葉ではありますが心底驚きました、
うん、
母によると私が小2くらいになるまではこういった予知的なことがよくあったそうです。
うーん、
偶然なのかもしれませんが、もしこの能力を今使えれば定期試験の問題とかを予知してめちゃめちゃいい点が取れるのにと思っています、
うん、
PS 推進、ラジオネームが来世はゴリラがいいなのは幼い頃からゴリラが大好きだからです。ゴリラは本気に なればめちゃんこ強くて力で相手をねじ伏せることもできるのに、そういうことをあまり好まず我慢のしすぎで胃が弱ってしまうこともしばしば。とにかくゴリラは心優しくて思いやり深く社会性の高い実に気高い生き物なんです。人間の分際でおこがましい願いでありますが、もし叶うならば来世はゴリラに生まれ変わりたいものです。
ちなみにゴリラがうんこを投げるのは極度にストレスが溜まっているからです。動物園のゴリラの前であまり騒がないようにすれば投げないんですよ。いい、私この人イベントに来てくださってお話ししたような気が。
あ、そうなんや。
いや名前はちょっとこの名前ではなかったですけど、この町出身だって言ってる人が。
じゃあそうなんやね。そういう人
かなって。
こう階段と分量比べたら階段の3分の1ぐらいの量をゴリラの説明に使ってくれてるっていう。そう
ですね。熱もゴリラの方が高いですね。
ラジオネームが来世はゴリラがいいなのは幼い頃からゴリラが大好きだからです。いやそうやろな。それ以外のやつが来世ゴリラがいいって言ってそれこそおかしいからな。そりゃゴリラすっきゃろね。
ゴリラとの出会い何だったんでしょうね。そんなに熱が入る
かな。何やろうね、まあ、ゴリラになんか助けられたんやろね。その子供の時にね。
そうですね。
多分自分がおもなししちゃったのよ授業中に。ほんじゃそのゴリラが花瓶の水バシャッとそいつにかけて、ちょっとゴリラくん何でそんなことするのっつって、はい、うるせえこいつがブスだからだよって言ってゴリラが怒られんねんけど、それはおもなししたのを隠すためにゴリラが水かけてくれてたって。
あー優しい、
いいやつやったゴリラはね。
やっぱゴリラってそういう面ありますよね。いやいやいや、
なんか話いやこれだから予知をしてたみたいなことよね。
そうですね、
まあ、予知めいたことっていうのだから。でもあの木そろそろなくなっちゃうでしょって何気なく幼い頃の自分が言ってる映像を見つけたのがいいよね。またこれ、
いやこれまたいい話です
ね。映像が残ってるっていうのがすごいよね。その自分が不思議なことを言った瞬間の映像、
なんかそういう証拠があるっていうのがすごい面白いです
ね。ね、こんなん親とか親戚に言われるやん、あんた子供の時とかこんなこと言ってたよ、不思議なこと言ってたよって言われる話はあるけど、うんうん、それをなんかビデオで見つけるってすごいよね。
いやすごいですよね。しかも台風が来たって覚えても結構すごい、う
ん、相当なのが来たよね。木が根こそぎもげるほどのやつやったらまあ相当か。
台風あんま来ないんですよ北海道
って。そうなんや。
来るといろんなものがめちゃめちゃ壊れるんですけど。
そう、まあ、そう
木ぶっ倒れまくって、
まあ、平たいし ね、 そうですね、うん、大地がでかいから。
あんま台風道とかももろくてすぐぶっ壊れるんですよ台風来たら。
そうなんや。
あだからなんかなすごい近所の話ですね。あ
そうなんやね。
いや、いい話ですね。
いい話よねこれ。じゃあ俺も行くのかな、
はい、はい。
お名前スカー大佐。
お
いや懐かしいよ、久々よスカー大佐。お名前スカー大佐。トツノさんゴルナさんこんばんは。階段キランコーナーに投稿です。私が〇〇24時的な仕事をしてた時の体験です。まあまあ国家権力だよねだから。
そうですね。
おーポリーポリーやないけポリ
ー。さすが大佐。
私はその仕事について3年目くらいから踊るなんとかかんとか的な部署に引き抜かれました。
ほうほうほう。
まあ刑事課か。当たり前ですがその部署には人を殺めちゃった刃物などのいわくつきの証拠品を保管する金庫がありました。まあまあそうでしょうね。ある日のこと、真夏の深夜に一人で残業した時のことです。突然エアコンのついてる部屋の空気が血生臭くなり、さらには電気が一瞬点滅したのです。それは一瞬のことですぐに収まりました。しかし今度は証拠品を保管する金庫の中からカタッカタカタッという不思議な音が聞こえたのです。私は怪談は好きですが霊感的なものは皆無。証拠品の入れ方が悪くて音がしているのかなとそんな気持ちで金庫を開けて中を確認してみたのです。当時金庫に入っていたのは刀を買ってから所有者が突然精神的に不安定になり、それを往来で振り回した日本刀が一振り。ちゃんと所定の場所に収まっていますし特に不審なところはなく、この仕事上ではよくある不思議な現象だと思っていたのです。しかし後日その刀を見分する機会があり、目釘あれですね、あの刀の柄と刃を固定している釘ですね、
はい。
目釘を抜いて刀身を見た時に鳥肌が立ちました。作者の名はありませんでしたが、中子の片側に、まあ、茎って書いて中子なんですけど、まあ、根元の方ですよね、日本刀の。中子の片側に二つ胴落とし、万字かな。そうやね。
そうですね。
二つ胴落とし、万字、丸年、丸々という記載が。もしかしたら刀が血に飢えていたのかなと勝手に想像して戦慄したという話でした。その刀のその後ですが持ち主の家族に返却しました。それ以来新聞やニュースで日本刀でという事件の記事を見るたびにその刀のことを思い出しますと。二つ胴落としってことは、二つ切ってるってことか。二体切って
る
のかな。
そんなもの書いてあるんですか、怖っ。
中子の方はそうか、そこに書くんかな。なんか試し切りとかした記録とか残ってたりするけどね。
は
あ、昔もう全国時代終わって江戸時代とかなんてさ、刀はさ、
はい、
なんかまあ芸術品とか嗜好品やからさほとんど、
はいはい、そうですね、
うん、だからなんかそうなったらこう試し切りみたいな技もん買ったらさ、試し切りでさなんか罪人の首跳ねさしてみたいな、
あ
でなんかこう鑑定書つけてみたいな仕事はあったって言うけどね。
ごっつ怖っ。いやなんか刀あれ違う、これはしましたっけ、あのこうなんか刀で人切ったことある刀もしましたけど、なんか包丁の話しましたっけ、
包丁の話、
警察官の友達の話しましたっけ、ラジオで
なんっけ、
なんかあの警察官やってる友達、どこ何県とは言わないんですけど、うん、ちょっと警察官やってる友達が、
うん、
自分がちょっと逮捕した、
うん、
犯人の話みたいなやつで、なんかあの老人の家に犯人が押し入って、
うん、
こう人を刃物で
刺したんかいな、
はい、傷つけ何か死んでて、
あ、死んだ、
強盗ですね、
うん、
強盗殺人が何件か連続であって、でもこのなんか店の店長だっていうのがもう分かって、みんなで入り口となんかその買ってぐん正面の、
あ、要するに入り口から後ろの丘ってまで全部こう警察が固めて逃がさへんようにってことだよね。
で一斉に入ったら、うん、なんかその時犯人普通になんか店行ってこうチャーシュー切ったんですけど、
うん、
そのまま普通に静かに逮捕されたのに暴れることなく、
うんうんうん、観念したわけや、
はい、で後日調べたらそのラーメン屋の店長がこうやってチャーシューとか切ってお客さんに食べ物を提供した包丁でみんな人を殺してたっていう、
てかラーメン屋なんや、
あ、ラーメン屋ですね。
すごいな、なんかね、あの殺した肉をみたいなやばい事件はすっごい昔にどっかであった時、
ドイツとかでありましたけど、
あったって、それじゃなくて要するにその刃物の方
で、はい、
嫌 やな、
いや
嫌 やな、
でもその人は言ったのが、いやそれでもう捕まるまで結構タイムラグあったから、
いや食ってるよね、はい、それで何人かはね、
結構繁盛してる店だったらしくて、
あら、
いやいやいや、
いや
人殺した包丁で、
でもそのおっさんもまあ豆というかさ、なんか要するにもう加工された豚肉とは違ってさ、人間なんかぶっ刺したらさ、もう刃物なんかかなりダメになりやすいと思うんですよ、はい、脂肪もつくし、
そうですね、
だからよう研いでたんやな、
や
豆な親父や、
いや怖い怖い、
まあ、もうとっくにもうくくられてるか知らんけどね、そんだけの事件起こしたら、
そうですね、いや恐ろしい話ですよ、
なるほど、
だから私肉いつも食べるで、これこの包丁
でした、嫌な話、これ聞いた人も全部思い出すわもうなんか地元歩いてたら、
はい、
なんか友達歩いてたら、なんかまあ、地元の近所に角にあるラーメン屋があって、お、あのラーメン屋なくなってるやんっつって、閉店してるやんっつったら、友達が、おあそこなって言って、なんかしゃぶってたんやでっつって、ラーメンも売ってたけど、なんかあの覚醒剤も売ってたらしくて、
え、ラーメンに入れ
て
たんすか、
いや入れてない、かそれは別の仕事として副業として覚醒剤売ってて、今はまあ摘発されて潰れたらしいんだけど、なんなんそのあっさりした情報はおラーメン屋なくなってるやんって言って、あなんか人気なかってとかじゃなくて、おあそこなんかしゃぶっててんでって何やそれ、シャブを売るな。
中国のなんかありますよね、ラーメンすごい繁盛してるところ。
なんかちょっと食わてたやろ。
スパイスを。そのね、未知のスパイスを。
じゃあ、森礼さんからもう一通、私の地元北海道にいる親友というか、その親友の母が体験したんです。北海道の人はよう出るな今日。
そうですね、
中学の頃から毎日のように通っていた地元のショッピングセンター。私はすでに東京に引っ越していて、親友の母はそのショッピングセンターの中のお店でパートとして働いていました。ああ、まあ要するにそう、自分が地元離れてる時の出来事として後で聞いたってことね、はい、親友の母はお客の人に好かれていました、
はい、
ちょっと何言ってるか分かんない感じの小汚いちょっとアレなおじさんに、まあ、オブラートに包みつつも結構言ってるけどね、まあ、ちょっとアレなおじさんに、毎日通い詰めては話しかけに来られていたそうです、好きだとか言うので迷惑に思っていたようです。
もうそれはもう
友達のおかんってことはまあまあ年やんな。
そうですよね、う
ん、自分が東京引っ越してきた後の話ってことはもう自分が大人になってるから、
そうです ね
友達のおかん言うてもって感じやんな、でショッピングセンターの前には大きな交差点があります、
はいはい、
そこで大型トラックが子供を巻き込む事故がありました。その事故は相当悲惨なありさまで、トラックは子供に気づかずに走り去ったので、子供の体は引きずられてバラバラに何メートルにもわたって散らばっていたといいます。大きく新聞報道もされ、交差点には花束やジュースがたくさん備えられました。親友もその母も痛ましい事故に心を痛めていたし、毎日通ってその花を見るのが辛かったそうです。その最中、いつもの変なおじさんがいつものように親友の母に会いに来て、手には大きな花束を持ち、好きだからプレゼントだと言って手渡してきたといいます。それは明らかにしなびていて、道路脇に備えてあった花束で、親友の母は絶句して花を戻してきたそうです。
いや
嫌な話です。
胸くそ、
これはあの嫌な話ですね。いや
うーわー、ゲボゲボゲボ、
漫画犬の怪談奇談会はぬるくねえぞっていうのをですね、
いやーゲボゲボゲボですね、これは嫌な話
まあ今日はちょっとお便り中心に
やりましたけど、そうですね、
すげえ短いんやけど、
はい、
なんか思い出した話があって、これ怪談奇談会で言ってるかな、なんかもし言ってたらあれやねんけど、
はい、
なんか知り合いのリサイクル業者がおって、
はいはい、
でそれがあるお宅に呼ばれて、うん、なんか兄弟、
はい、
兄弟引き取ってほしいって言われて、
はいはい、鏡の、
うん、で分かりましたみたいな、で引き取りに行ったんやってトラックで、
はいはい、
ほんならなんかもう養生してて、
はあ、開かないように、
うん、でなんか毛布とかでくるまれてて、でぐるっとこうなんか養生テープとかでぐるって巻かれてて、もう運べるようになってて、であちゃんとしてくれはんねんなと思って、じゃあこれ持ってきますねみたいな、はい、っていうかまあ査定したいんですけどってなったら、うん、いやちょっとあのこのまま持っててくれと、
え
もう金額とかいいからみたいな、値段とかいいからみたいな、もう安くても高くてもいいからこのまま持っててくれと、であのできればというか絶対あの要するにそのリサイクルショップ の倉庫に持って帰るまでこのまんまにしといてくれと、この外さんといてくれって、その鏡を覆ってる部分というか巻いてる布を外さんといてくれ、でもこのまま持ってくれって言われて、
怖い怖い
で、はぁってなってるけど、いや頼むからこのまま持ってってって言われて、もう査定とかいいしみたいな、いいねでいいかなって言って、でもう分かりましたって言って、もう持って帰ったんやって、で倉庫ついて、じゃあもう運び出そうかってなったら電話かかってきて、
はいはい、
でさっきの人で返してくれって言われて、そのまんまっつって、もう外さんとって言って、
え
で、はぁってなって、何言ってるんですか、いやもう返してくれって言われて、もうとにかく返したらしいんけど、
はいはいはい、
その間なんかその倉庫の方ではなんかね、うん、変な電話というか無言電話みたいなのが何回かあったらしくて、残ってたスタッフによると、
何
これ、なんか変なこと起こってんなと思ったら、そのなんかぐるぐる巻きの兄弟が届いて、
はい、
下ろそうとしたら持ち主から電話がってきて、返してくれって言われるっていう、何その話っていう、
なんか全部謎すぎ、
謎なんだよね、
なんすかこれ、
なんか不思議なもんとか扱ったことないっつったら、いやなんか一個だけあったなみたいな、なんか意味が分かんなかったけどみたいな、もうぐるぐる巻きの兄弟でさみたいな、
なえ結局返して終わりですか、
返して終わりやって、
何
やったやろみたいな、
何
なんでそんな必死に手放したのか、その絶対にその帰るまで、その倉庫戻るまでその取るな、布を取るなって言ってきたんか、でなんですぐ返せってきたんか、何も分からへん、
いやなんか渡したら良くないことがあった
んか、なんかあったんかもねっていうことなんですけど、まあこういうね、まだ階段未満の話ももちろんお待ちしてますし、
いや今のが怖かったですね何
あとは最後みたいな嫌な話でもいいですけれども、
そうですね、
まあ、まあせっかく夏なんでね、階段階ということで、
残暑も続くでしょうしね、
うん、
まだまだこの話聞いて冷えましょう、
うん、ということでね、はいはい、まあ、あのラジオ漫画の決闘編自体はまた近々また更新もすると思うんで、
はい、お楽しみにしております、
はい、ちょっとね、ジャンプ店のレセプションに行った話とか、ついにあの VR 機器を買った話とか、いろいろちょっと話が溜まってるんで、
先生
いやいやいや最後のは先生関係ないの、俺が DMM の VRAV にいかに感動したかって話をこってりしたいなと思って
るんですよ、ぜひぜひ私も DMM で貞子をちょっとセックスでこう除霊するみたいな漫画買ったんで、
漫画え、
はい、
あそう貞子セックスで除霊する
みたいな、はい、最後妊娠して終わってました
霊が、
はい、
それなんか霊を妊娠させるってことは精子も霊なんか、どうなってんのやろな、何なんやろ一体、
種付けおじさんっていう人が出てくる
何読んでんの、いい加減にしてもらってい
いですか、なんかエロいやつを探したんじゃなくて階段を探してたらなんか出てきちゃって、え何これと思ってすぐダウンロードしちゃいましたね、買っちゃいました
じゃあ皆さんもね、ぜひ種付けおじさんも読んでですね、
はい、
残暑も来ていただければ、
はい、それは怖くないので、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあまたまた